高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度の話、先週に引き続いて、いたします。5月21日、この日は裁判員裁判が実際に始まって、ちょうど5年目ということになります。でこの日、私も呼びかけ人の一人である裁判員制度はいらない大運動、この市民団体の集会が東京日比谷の日比谷公園、日比谷図書文化館という建物がありますが、そこで、開かれます。東京あるいはその東京に近くにお住まいの方は、裁判制度に関心を持っていられるとすれば、ぜひご参加いただければと思います。夜6時半から始まりますが、少し早くに開場いたしますので、ご参加いただければと思います。私もお話を少しだけさせていただきますが、私がこれまで時々このラジオでお話をさせていただいてます、福島地方裁判所で、昨年からずっと続いているストレス障害の患者になってしまった裁判員経験者が国を相手取って、損害賠償請求の訴訟を起こしている、その事件の代理人を務めている弁護士さんなどが報告をされます。そしてまた皆さんもご承知かもしれません、最近ベストセラーになりました絶望の裁判所という本がありますが、こういう本の中に書かれていることに触発されてといいますか、お話をしたいという元裁判官の方のお話なども聞くことができます。ぜひこぞってご参加いただければと思っています。裁判員裁判は今どういう状況になっているかということを、もうそれこそ簡単に描いてみますと、助形をしてみますと、裁判員に出頭する人の数が激減をしているという状態があります。年々出頭者が大幅に減って、最新の最高裁の報告によると、今年1月にはとうとう 26% しか来なくなってしまったと。 26% で、出頭しても裁判長の前で私はやりたくないという人がいますので、つまりやりたくないんだけれども正当な理由のない不出頭は処罰されるというので、仕方なく来たけれどやりたくないのだということをそこで言う人ですね、そういう人がまたそこにいて、そういう人たちをも外すと、やってもいいというふうに思って当日出頭した人ということになると、もう 23-4% というようなところになっているように思われます。でしかもその減り方がどんどん激しくなっているという状況があるので、言ってみれば大半の国民から裁判員制度はもう肘鉄を食らってしまっているという状況だというのが正確な説明ということになろうかと思います。出頭しなくていい場合というのは、こういう場合だ、ああいう場合だ、そういうケースだ、細かい規定があります。そしてまたその規定の運用の仕方に関する裁判所部内でのたくさんの検討も積み重ねられてきていました。でしかし実態は、そういう出てこなければいけない場合、出なくてもいい場合の区分け仕分けなどということが意味をなさないぐらいに、みんながソース感をしているというか、そういう状態なんですね。つまり嫌な人は行かない。で、嫌なら行かない。嫌なら来なくてもそれでよい。そこに来てストレス障害でもなって責任でも追及されたらえらい大変だ。嫌なら来ないで結構。仕方ない。そういう状態になっている。で、そのことが広く知られれば知られるほど、鶴瓶落としというんでしょうか。本当にどんどんと その落ち幅が大きくなるような状態で現在来ている。でその結果どういう人たちが裁判所に行くかというと、人を処罰してみたいとか、人の行動にいちいち詮索してみたいとか、説教好きだとか、少し日当をもらえるならば稼ぎになるかとか、要するに裁判員裁判を通して何かこう国民が本当に客観的で公平な判断をする、なんて言うんでしょうか、世論の縮図的再現というんですかね、いろんな人たちがいる、そのいろんな人たちが縮図的に裁判員として裁判所に出てきて意見を反映させる、そういう構造とはおおよそかけ離れた異様な実態になっている、こういうふうに言っていいのが実情なんですね。で実際裁判員を経験した人たちの本なんていうものも出たりしてるんですが、そういうものを読んでみると、もうどう考えてもあまり普通ではない、つまり普通ではない人によって裁判員制度が辛くも支えられているという状態になっている。さてその一方で裁判員裁判というのは、これまでの裁判よりも審理を早く済ませて早く結論を出して、それで、悪いことをした場合にはこういう処罰になるんだぞということが、速やかに国民に知らされることが大事だ。だらだらだらだらやってると一体何が正義で何が不正義なのかよく国民にもわからなくなってしまうといったような議論があって、裁判が迅速に結論に至ることが期待をされた、目標とされた。裁判員制度の目標の中にはそれもあった。ところが実際の裁判は元の裁判官による裁判の時代よりも判決が出るまでの期間が長くなってしまっている。これが実態です。裁判員制度の元の裁判というのは起訴されますとその後公判が始まるまでの間に公判前整理手続きというのが行われる。公判が始まる前にお膳立てをする、材料を整える、食べるものになぞらえて言えば舌作りをしてしまって、あとは電子レンジに入れればいいというところまで作ってしまうという、そういうことですね。これが公判前整理手続きで、裁判員は参加しない。プロの裁判官と検察官と弁護人によって、それが行われて、で最後、電子レンジレベルのところで裁判員が参加すると、こういう構造になっているわけですけれども、その公判前整理の期間もそれからまた電子レンジの時間帯もいずれもこの間どんどんどんどん長くなりました。で起訴されてから判決までの期間が裁判官時代の裁判と比べるとより長くなってしまっていることが分かった。これも裁判員制度を予定して、裁判制度が目論まれていた目的とは結果的に違うところに来たということを示しています。そしてまたその裁判員が出した判断が高裁によってひっくり返るという例がこの間たくさん出ています。裁判員の判決が重すぎるから軽くする、そういう判断も少なくありません。だいたい裁判員による判決が非常に重いということがどんどん今強くみんなに理解されるようになってきました。厳罰化という方向性と裁判員裁判ということがほとんど同じような意味を持っている。つまり裁判員裁判になると厳罰化が実現できる。厳罰化を追求しようとする人たちは裁判員裁判を良いものという、そういう関係性があります。そういうことも含めて裁判員裁判がこれでいいのかというのが高裁の裁判官からも批判的に見られる傾向も出てきた。で最高裁は裁判員制度を進めるという立場から裁判員が加わって って出した判決を維持したいっていう気持ちと、しかしそうは言ってもこのどんどんどんどん厳罰化していく方向はこれはいいのだろうか、過去の裁判官による判決例の限界をどんどんどんどん超えていく、際限もなく超えていくということになってそれでいいんだろうかという、その矛盾といいますか、ずれといいますか、方向性の反対方向に向かってしまっている状態をどこまでこうチェックして戻すかといったような、まあ私に言わせれば変な制度を作ってこういうことになってそこで悩んでるっていうことのおかしさを感じもしますけれども、そういう議論の中に今最高裁は叩き込まれてもいます。裁判員制度をめぐる状況を一言で言えばこんな事態です。これが今裁判所の中で裁判員裁判が進んでいる実情のスケッチと言ってもいいです。さてこれを裁判員制度が順調に進んでいるというふうに言う人たちは今でも言い募っています。まあ、言いながら破綻していく、そんな状況と言ってもよい、私はそのように見ています。5月21日の集会もうすぐですけれども、ぜひ皆さん時間がありましたら東京日比谷公園の日比谷図書文化館の地下1階コンベンションホールで開催されますので、5月21日午後6時半にぜひお見えいただければと思います。今日はここまでにしましょう。